皆さん、こんばんは、まいこです。この番組は、私がこれから数分間、ゆっくり、穏やかに、感染防止です。チャンネルしてお伝えする番組です。さて、映画、ミハルに傘を、で共感したワンシーンですが、これは、ミハルちゃんがお母さんとお風呂に入った後、ミハルちゃんが両手を耳で塞いで、お母さんがミハルちゃんの髪にドライヤーをかけてるシーンです。これ、聴覚過敏のない方は、ふーんで終わっちゃうと思うんですけど、これ聴覚過敏のある方は、わかるって思ってると思います。私がそうなんですけど、機械の音がとにかく苦手なので、耳元で機械の音がするのがものすごく不快なんですね。で、まだミハルちゃんにはそうやって髪を乾かしてくれるお母さんがいるけれども、やっぱり家族間でその聴覚過敏の問題がね、理解度が違うと、やっぱりそういうことしてくれない親もいるわけですよ、兄弟とかね。で、うちがそうだったので、私が何でもうるさいうるさい言うので、母が聴覚過敏に対してこうへきへきしてたんですね。で、まあ、私も子供だったので、ストレートにドライヤーがうるさいから嫌だって言ったら、はぁ？みたいな風に反応されて、いや、これは言っちゃいけないんだって思って自分でやるようになったんですね。で、そういう風にその聴覚過敏の方って本当に些細な音でもうるさいなって感じるから、私はね、ドライヤーをかけるときは耳栓しています。で、シャワー浴びるときは音楽用の耳栓をしています。何かあったら困るからね、音楽用の耳栓にしています。で、ドライヤーの時の耳栓はほとんど音が聞こえないやつですね。まあ短時間なので大丈夫だろうと思って、髪もそんなに長くないので大丈夫だろうと思ってやってるんですが、これがね、やっぱりどうしても音が聞こえちゃうんですね。なるべくなら聞こえない方がいいんですけれど、まあ仕方がないかなっていうことで自分を納得させています。まあ美容院でもね、耳栓してると、これ補聴器ですかとか聞かれちゃうので、最近はやめてるんですけど、美容院のドライヤーって長いでしょ。乾かしてブローしてっていう感じなので、私は乾かすだけでいいですって言ってるんですね。で、お店の方にも徐々にそれが分かってきて、ハードドライヤー苦手だからねで終わるようになってきたんですが、それまではね、いや、ブローも無料だからやってあげるよとか結構言われて困ってたんですけど、まあ、粘り強くその音が嫌いだとか苦手だっていうことを伝えて、やっと理解してもらえたんですね。だから、その知識がない人相手に、聴覚過敏の方がこの音嫌いなんですって言っても、なかなか通じないんですよ。例えば、電車の音が嫌いとか、車の音が嫌いとか、その車に乗ってる時ね、イヤーマフつけてる、つけないって揉めたりとかね。そういうのがあるので、なかなか理解がね、深まらないところはあるんですけれども、あのワンシーンはね、その聴覚過敏の方が生活の中でどんな苦労とか嫌なことがあるのかっていうのを伝えるには十分なシーンだと思うんですね。ドライヤーっていうみんなが使うもの、何にも考えず普通に使うものが聴覚過敏の人には苦手、嫌だ、不快っていうのをすごく伝えることができる ワンシーンだと思うんですよ。だからあのシーンを入れてくれておかげだって、そういうみんなが何でもない音でも、もしかしたら聴覚過敏の方は嫌かもって誰かがそう思ってくれたら嬉しいですね。でまあ聴覚過敏の人はドライヤーに限らず、例えばパトカーとか救急車の音とか消防車の音とか、あとありますよね、町内放送っていうのかな、なんかスピーカーから街の曲っていうか街の歌が聞こえてきたりとか、5時になったら家に帰りなさいとか、そういう連絡みたいなやつとかありますよね。あれもダメなんですよ。だからすぐにイヤーマフして、でお知らせっぽかったら今なんて言ったってあれに聞いて、いや大したことないよみたいな感じで言われたら、あそうかみたいな感じで、結構ね音には苦労するんですよ。で私はビデオもないか、録画する機械デッキが作動してる音が苦手で、普通の人は気にしないですよね。でも私は苦手で、そのいつも予約しているドラマがあって、それが始まる前には絶対寝るようにしています。で寝る時も子供たちが起きてるから声が聞こえたりするから、必ず音楽を聴きながら寝ます。ノイズキャンセリングで。そうしないと眠れないんですね、音が気になって。だから、まあ、ドライヤーしかり、なんなりしかり、とにかく音に関してはね、苦労することが多いです。それをね、取り上げてくれた渋谷監督には、もう感謝しかないですね。聴覚過敏っていうのがあって、こういう苦労があるっていうのを伝えてくれるには、十分なワンシーンだと思います。それではこの辺でまたお会いしましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。いつもいいねやコメントありがとうございます。いいなと思ったらハートマークをタップしてください。お相手はまいこでした。それではまた。